Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。はい。
はい。
先週、サチさんが、
はい。
秘密を暴露するじゃないですか。
あ、そうだね。
そのおかげですごいいろんな人から、
うん、そうそうそう、
連絡が来るようになりましたね。
本当に、あの、なんか先週ラジオ上げて、あの、秘密を話しましたみたいな、そのなんか匂わすみたいなことを書いたらみんな聞いてくれて、あの、すごかった。本当に LINE とインスタのメッセージでなんかいろんな人から連絡をもらえて嬉しかったね。
というわけで、
うん、
コメントくれると嬉しいよっていう話。で、まあ、これラジオを聞いてる人ってコメントするのってコメントしづらいよななんて思って、
うんうん、
ちょっとツイッターのアカウントでも作るか作るかみたいな。まあね、作るかどうか分かんないけど、作って、うん、ラジオのネタもそうだし、なんかちょこちょこ上げてたら聞いてる人も、なんだろう、コメントしやすいみたいな。YouTube にコメントするのってなんか俺やったことないしさ。
YouTube ってさ、Google のアカウントで入れるじゃん。
はいはい。
Google って結構本当に自分がこう、なんだ、私だったら就活にお気にとかさ、何かこうプライベート使うために作ったりするから本名だったりするんだよね。
はいはいはい。
それが紐づいちゃってるから。
うん。そう、Twitter ってさ、無責任に何でもかんでも、
ね、よくも悪くも、
そう、よくも悪くも話ができる、匿名で話ができるみたいなこともあるからさ、
うん、
なんかそういうのしたらもしかしたらこうコメントとか来るのかなとか考えてしまって、
うん、
前回の本当に反響というか考えてみると面白いかなと思ったとさ、
うん、いや最初ね本当にありがたかったですね。でも聞いてもらえてるんだって思うと嬉しいよね。
そうだね。
あの、ほんと先週のだけ聞いてくれた人も多分いっぱいいると思うんだけど、
うんうん、
え、コロナになったみたいな。
そうだね。
気になるからね、普通に、うん。意外といないもんね、コロナになってる人ってさ。
俺もそうだね。
うん、意外といなくない、うん、このなんか。
いないね。
いるんだけど、もちろん。
うん。
なんかすごい身近でとか、あんまなかった
から。いない、全然いない。
そうそう、だからこそあえて先週のラジオで話したし、やばい、動画編集すっかり忘れてたけど、動画も一応撮ってあって出そうかなみたいな、すっかり忘れてた。
いや、よかったよ、俺なんなくて。
本当だよね。
なんてね。
そうそう、そうだね。
まあ皆さん気をつけてくださいねと、
うん、
だんだんちょっとずつマイナス方向にはなっていってるとは思う。
やっとなんかね、減少
傾向になりつつあるけど、うん、なんか先週比でマイナスだったりプラスだったりしてる日もあるので、
うん、
まあまあもうちょっと、
まあ現状維持だよね、
はい、
気を緩めずに。まあ、3回目接種を結構ね、淳もそうだけどし始めてたりするから、私はなんか計らずの抗体も持ててるから、一旦3回目はちょっと後回しにしようかなと思ってるんだけど、
うんうん、
そうなんだよね。それが進んできたら変わるだろうね、きっとね。
そうだね、
うん、分かんない、感染が落ち着くのか重症者が減るのかは分からないけれどもね。まあ春ぐらいには落ち着いてほしいけどね。もう春だけど。
そうですね、
うん、
あ、じゃあ全然あのトピックスとは関係ないけど、
うん、
俺3回目打ったじゃん、
うん、
3回ともモデルになったけど、しっかり3回目も副反応出ました。
半量なんだよね、モデルナは3回目、
ね、半分でしたね、う
ん、これまでの2回と比べたら半分の量でいいらしいんだけど、
しっかり出たよ。
でもなんか重たさとしたら2回目の方が強かったよね、
うん、強かった、
症状は、
うん、しかも長引いた2回目の方が、うん、3回目は今回はそんなに長引くこともなく、まあ、2日3日ぐらい、
うん、
2、3日で、2日目の夜がもう寒気で起きるみたいな。
2日目
の1日目の夜か、
そう、
打った1日目の夜とか、ね、当日夜だね、もう
寝るまでは結構まだ大丈夫
みたいな、なんとかなるかもとか言って、うん、氷枕とかいらないとか言って寝たら夜中5時ぐらいになって、
うんうんうん、
もう全身震えて寒い寒い無理だとか言ってみたいな感じにな
って薬飲み行ってたんだって
あったとさ。そうなんだよ。まあまあこれで一安心ということで、
うん、私の友達も普通に38度以上出たって言ってて3回も。でもね、体質もあると思うよね。その私のコロナの話もそうだけど、私はもともと風邪ひいても熱出ないの。
うん、
熱出したいんだよ、風邪ひいたらさ。その方が早く治るし、学校もね、休めるしって、本当に子供の頃から思ってたんだけど。喉痛いだけでさ、休ませてくんないじゃん、学校。
休むか休まないかあなた次第です。
そのぐらいだったら行きなさいよ、元気じゃないの、まあ、熱もないしみたいな、やっぱ一個の指標じゃん、こう。
まあそり
ゃ
そうだ
よね。喉痛いはさ、こう主観だから、私がアピールするか、もう喉が枯れてくれないと、うん、声が出ないぐらいになってくれないと、
うん、
どんだけ辛いかって周りの人には伝わらないんだけど、うん、熱って
定量的に見えます
から、そうそう、はい、機械がさ測ってくれてるわけじゃん、
はい、
だから、あーそっか、じゃあこんな出てんだって休もうかみたいな感じじゃん。
うん、
だからすごい熱が出やすい人、本当にこれは出やすい人からしたら分かんないけど、出やすい人いいなって思ってた子供の頃から。
まあ俺ですね。
そうそうそうそう。でそっちの方がなんかこうパンって辛い時は来るけど、スッて治るじゃない。永遠に辛いんだよね、熱出ないと。なんかまだ治んないんだけどみたいな感じだからいいなと思ってたけど、でももうそのコロナだったりワクチンだったり考えると熱出る人辛そうだなと思ってね。私はそのワクチンもコロナも結局最高で7度8分とか、1回目だけ熱だったよね、
うん、
7度8分とかだったと思うんだよ、そういう時、
うん、
とかだったから、そう考えるとアツシはなんか高熱出しちゃうよね。
うん、すぐ出ますね、
うん、
38度、9度、40度いきますね、
うん、面白いね。だからもともとの体質も結構影響あるんだなって思うよね。熱が出やすい人はまだ大人になっても熱出やすいんだなって。
出やすい、
うん、私の友達でさ、超熱出やすい子がいて、でも体温測るとその体温計の数値見てまた熱が上がっちゃうから測らないって子いた。私は今絶対熱があるけど、測ったら熱が上がるから、私は見なかったことにしたいから測らないのとか言って普通に学校来てた子いた。帰んなっつって、
迷惑だね迷惑
みたいな子いたけど、まあね、お互いに分からない苦労があるでしょう。
はいじゃあ1個目いきますか。
あ、じゃあ開いてるから私そのまま。まだむせる。出生率、出生数
はい
の話しようか。
はい、
どうぞ。
あ、私、はい、
はい、
2021年、
21年、
うん、2021年の出生数、日本のね、出生数が、
子供が生まれた数ね。
はい、そうですね、
うん、
まあ過去最少になりましたよと。
うんうん、
ふーんって感じだね。そうだよねって。
そうでしょうねって感じだよね。
何人かというと84万人です。
うん、
まあ、84万人の子供が1年間に生まれたんですよ、日本で。
うん、
まあ、人口が1億2000万ぐらいいるとして、84万人。まあ、普通に数聞いて少ねえなって思うんだけども。
うん、
じゃあ、死者数はどんなもんだと。
うん、去年のね。
はい。去年の死者数は145万人。
2倍だよね、ほぼね、
約2倍、
うん、
9割ぐらい、
うん、
なんですよ、
うん、
はいっていう感じ
ですね。どちらも生まれた数は過去最低で、亡くなった人の数が過去最高なの。
はい、まあ戦後最多、
あ、ほん、戦後最多か、
うん、になっているよ、
うん、
という感じ、
うん、
で、ちなみに婚姻数、結婚した数、
はい、
51万組。
はい。
ちょっと言われてもピンとこないね。まあ、51万組。
うん、
つまり100万人か。
や、そう考えると、あの、ちょっとズレが生じるけどさ、その結婚した年に子供が生まれるとは限らんからズレかもしれんけど、うん、じゃあ2人目3人目とか産んでる人もある、いるけど、割と1人は子供がいる家庭が結構多いってことだね。50組で、あれ、違う違う、
1万組、
1万組で84万人生まれてるってこと。
そうだね。まあでもそれはそうじゃない、生まれる数はね、その2人目3人目っていうのを考えてさ、母数がどんどんどんどん、なんだ、積み上げで増えていくから、
うん、
うん、まあだそうだと、だからなんだってね、なんかなかなかないんだけども、まあ普通に数を聞いて少ないなって思うのと、たまたまだけど、これ25日、今日か、
うん、
今日のニュースで出てたやつで持ってきたのね。日本は84万人でした。
うん、
昨日たまたま韓国の、
うん、言ってたね、
テレビ、韓国のことをテレビでやってて、
うん、
20数万人？
え、そうなの？
って言ってた気がしてさ、
うん、
って言ってた気がしたんですよ。ちょっともし違ったらごめんね、パパッと調べるわ。昨日出てたからで出てて、おおーみたいな。ちょっと人口の差とかもちょっとわからないんだけどもさ、なかなか少ねえじゃねえかと思ったわけですよ、私は。まあちょっとパッと出てこないけど、合計特殊出生率は 0.81。 ちなみに日本は 1.34 なのね、合計特殊出生率、
うん、2016年時点、結構前なんだけど、うん、は日本が 1.44 で、
うん、
韓国は 1.17 だね、
うんうん、
この時点で結
構、それは合計特殊出生率だよね。
そう、
でもそれだけで韓国は低いんだけど、ちなみにその、うん、今回の2021年版で 0.84 っていう合計特殊出生率は、
うん、
OECD、経済協力開発機構、うん、まあ、いろんな世界の指標をね、取り持ってるんだけども、1っていうのを下回っているのは、
うん、
韓国だけなんだって。
へー、そうなんだ。
ということは韓国マジで子供少ないぜって、
うんうん、
いう話ですね。
うん
うん、うん、まあどこもそうだよね。
うん、まあ貧困だよね。
ほう、
びっくり言うとして、
まあ
って思うんだ
けど、子供がいることによって自分たちの生活水準が下がる、それはその分だけ稼ぐってのはなかなか難しいからというのは、まあ確かに、
うん、
そうかもしれんな。
うん、
うん、なんか前にもこんな話、日本でじゃないや、このラジオでした気がするね。
うんうん、ちょうどね。
そうなんですよ、お金を気にしすぎるがあまり子供を産むことによるインセンティブがなくて産まないんだよね。
うん、それこそ女性はね、出世にも響くし。
そうなんだよね。
うん、
そうなんだよね。韓国、
うん、
ちゃんとした数字が出てないなって感じなんだけど、
うん、
まあ、20万人台で推移するでしょうっていうのが去年末に出てるね。確か去年26万人とかした気がしたんだけど、うん、あ、昨日ね、昨日26万人とかした気がしたんだけど、うん、まあ、20万人台、
うん、
20数万人ですよと。少ないよね。
少ない、
普通に数字だけ聞いても。
そのさってさ、
あ、分かった、26万500人、
1倍切っていくってことはさ、
うん、
どんどんどんどんどんどんどんどん人が少なくなっていくってこと
です。ですね、1倍を切るんじゃなくてね、もっと数字は大きいよ。合計特殊出生率は、あの、生まれてから、なんだっけ、生まれてから何ヶ月だったっけ、先天的な病気とか確かそういうのも全部差し引いて、何年間か生まれた数字を見て、生まれ、あの、ちゃんと生きてるかどうかっていうので見てるから、
うんうんうんうん、
単純に生まれた 死んだだけの数ではないんだけど、
そうな
んだ。から確か、1点なんだっけな。いや、ちょっとそういうのがあるよ。
うんうん。
勝率。うん。
あ、でもこれじゃない？
これだね。合計特殊勝率の人工置換水準は 2.07 です。
どういうこと？
2.0、合計特殊勝率 2.07 以上ないと、
うん、
同じ人口水準を保っていけない。ってやつですね。
うんうん、
日本は 1.4 なので、保ってません。
なるほどね。
で、韓国なんて1を切ってるので、いや、もっとやべえぜ。
うん、
という話ですね。はい。
なんでなんだろうね、韓国は。
わからないね。
同じ感じかな、日本と。
だと思う。
うん。
うん。あと、まあ、そうだね。産業的に言っても日本より韓国の方がうまくいってる感じはするんだけど、
うん、
ちょっと古い知識かもしれないけど、韓国って、居住面積みたいなものがすごく狭いのね。山がたくさんあるから、うん、人があまり住んだり、発展させていけるような土地がないんさ。
うんうんうんうん、
もうサムスンとか頑張ってて、技術は持ってるのね。そうすると技術を持ってるけども国内で生きていく場所がないから他の国に出ていっちゃう、
うんうん、
そうすると技術を持ってよし頑張るぜって言ってる人は韓国の中に生きていく場所がないから外に出ていっちゃう、
うん、
だから韓国の国内は人が減っていっちゃう、
うん、うんうんうん、
っていうのはある。
なるほど。
かな。
確かにね。向こうで留学してそのまま就職してとかね。
そうそうそう。
だまた留学してまた別の国に就職してとかも全然やってるもんね。
そいつもドイツで多分なんだコリアンバックグラウンドの人はたくさんいたと思うし、
うん、
カナダにもたくさんいましたので。
そしてみんな日本語は結構わかる。
できるんだよね。面白いね。そうなんだよ。コリアンはなんでか日本語わかるんだよ。面白いなって思ってる。
うん、
すごいよ。やっぱなんだろう、まあいいか悪いかわかんないけども、
うん、
小さい頃から結構スパルタでいろんな教育を受けてるから、
うん、
それなりに他国の言語についても、
うん、
なんだろう、アンテナが高いのかなというか、うん、感受性が高いのかなとかいろいろ思ってしまうよね、うん、いいなって思う。そこは
確かに本当に技術職だよね、みんなね。研究者とかそういう人が出ていくから、
うんうんうん、うん、やばいじゃん。ちょっと前の日本とかじゃん。どんどん出てっちゃって日本が空洞化して。コリアンも、
うん、
コリアンの中、韓国の中だけで一度それで成り上がってさ、ガーッとこう盛り上がってきて、で、盛り上がってみんな出てっちゃうみたいな。
うんうんうん。
うん、やばい。
うん。やばいね。
やばいよ。
国としては存続できなくなっちゃうもんね。
うん。ここに反面教師日本がいるから、ぜひ。
ね、日本ね、どうなっていくんだろうね。
まあ何にしても、うん、まあ、これは俺の持論だけど、
うん、
日本国民ピュアジャパニーズに対して何どんどん産んでこうぜ、
うん、
みたいなのは意味がないと思ってるし、
うんうん、
いいことに、いい方向に進むことはないと思うので、私は外から人を招き入れる。
うん、
っていうのが、人口維持っていう面では、すごく大事だと思います。
うん
うん、はたまた、
うん、
もう一方、俺の考え方は、人口維持する必要ないと、まず思ってるのね、
うんうん。
だから、むしろ1億2000万人が、この日本っていう国土の中にいること自体が行き過ぎてると思っているので、
うんうん、
まあ自然源でいいと思う。なんかこう淘汰されるようなことは全然必要なくて、
うん、
自然源でいいと思うんだけども、
うんうんうん、
これから別に減っていくことに対してめちゃめちゃ頑張って歯止めをかけるなんていうのは必要ないと思う、
うん、
どちらかっていうとちゃんと、生産性を高く、
うん、
国内で今までの1億2000万人で維持してた水準よりも全然高い水準のものを8000万人ぐらいで、
うん、
かつなんだ 労働者数、
うん、
生産年齢の人たちが少なくともその部分まで、
うん、
産業を発展させていけると、
うん、
付加価値を出して、なんだろう、お金を稼ぐことができるような国になるのであれば、そりゃそっちの方が幸せだと思う、
うん、
し、日本もさっき韓国の話したけど、日本も住む場所少ないね、
うん、だね、
そう、だからそんな、ね、無理くり住む必要なくて、もうちょっとコンパクトシティ、うん、まあ、コンパクトシティっていう言葉もなんかあんまりいい方に捉えられる言葉だけじゃないかもしれないけども、もうちょっと生活水準高いようにさ、みんなまとまってさ、生きていけるようにすればいいんじゃないでしょうかと。
ロボットも AI もね、いるしね。
はい。と思いますね。今年の最初ぐらいに話をしたトピックにもあったかもしれないけど、生産性が低すぎるんですよ、ジャパンは。他の国に比べて。なので、うん。サービス残業する、サービス残業じゃないか、無駄な残業するとかさ、お伺いを立てて、なんか 横目で見ながら上司帰んねえかなみたいな感じでひたすら残業し続けるとかさ、まあそういう会社が俺はそういう会社にいたことがないけれども、まあ、未だにあると聞くので、
うん、
そういうのを減らしていって、で、これがピュアジャパニーズだけだとそうなっちゃうかもしれないから、もうちょっと他のね、
うん、
うん、国の人とかも呼んでさ、はい、していただければなと思いますね。っていうのが俺の考えかな。あまり人口を保っていこうぜって思わない。むしろ人口を保とうとすることによる弊害が大きすぎちゃって、
うん、
今の日本の社会インフラとか、床公共施設の箱とか箱物とかさ、余ってるんだから、で、老朽化してもう直せないんだから、いらないものはいらないというふうにしていこうと思いますね、
うん、ちなみにさ、
はい、
2015年の話だからちょっと古いんだけど、
7年前、はい、
2015年時点で25歳から34歳の、未婚者、
25から34歳、うん、はい、はい、
未婚ね、
うん、
でに独身でいる理由を聞きました。男女ともに1位の理由は一緒でした。さて何でしょう。選択肢1、自由さや気楽さを失いたくない。選択肢2、適当な相手に巡り合わない。3、結婚資金が足りない。さあどれでしょう。
あ、3択 ?2 番目じゃん。
それなに、適当な相手に巡り合わない。
巡り合わない、そう。
正解、
うん、
これが1位で、
うん、
男女とも1位で、
うん、
で、ね、女性の2番目の理由がさっきの自由さや気楽さを失いたくない、
うんうん、
男性の2番目の理由はまだ必要性を感じない、
うん、
で3つ目がそうだね、3つ目がお互い逆になって、で4つ目がどっちも結婚資金が足りないみたいな感じかな、
うんうん、
っていう理由だそうです。
はい、まあ適当な人に巡り合えないっていう言い訳を作って自分は一人でいるよっていう話でしょ。そうだと思う。
難しいよね、適当な相手に巡り合えってその、
うん、
適当っていうワードが広いもんね、個人の、うん、なんだろう、感覚というかさ。
いや、結婚なんて感覚だからしょうがないじゃん。それはそうだと思うよ。
難しい。そりゃこれ出されたらそれだよ、ね、もう結婚した人がいないんだよみたいなことだもんね、
う
ん、
そうだと思うよ。
そりゃそうよ、
うん、まあ、7年前と今を比べてみて、
うん、
適当な人に出会えるツールが増えただろうなって思うよ。
うん。
はい。なので、適当な人に出会える確率は増えてるんじゃないでしょうか。
なんかね、ちょっと前より、その、7年前だったら、アプリで出会いましたとか、マッチングサイトで出会いましたっていうのが、結構レアケースだった。
うん。
じゃない、なんか、使ってる人いても、なんかその真剣交際というか結婚までつながるような出会いを求めてる人が使ってるってイメージがあんまりこう世間的になかったかなって思うんだけど、
多分それはね、いわゆるマッチングアプリみたいなやつ、
そうそうそうそうそう、結婚相談所とかじゃなくて、
うんうん、
マッチングアプリ、マッチング、
俺のその時勤めてた組織の上司たちは、うん、結構それで、
うんうん、
アプリじゃないと思う、ちゃんと、
なんかあるね、ちゃんとしたところもあるよ、
ちゃんと お金を支払って
そうそうそうい
ろんな人をちゃんと紹介してもらってあの最高にこぎつけてる人が何人か。
マチコンブームとかじゃない？7年前とか。
あったね。
あったよね。
あったね。あったね。マチコン。はいはいはい、はい。
マチコンブームってさ、なんか、ブームになりすぎて、
はい。行ってみたかったな、マチコン。
これはマチコンなのかみたいな感じだった。
あ、行ったことあるんだっけ？
友達に。お願いだから、うん、どうしても友達行けなくなってついてきて。あ、結論から言うと。行ってみたかったんだけど。
うん、
これ、なんだろう、あ、マチコンってこんなもんなんだっていうがっかり感。私はそのテレビとかですごい取り上げられてたじゃん、マチコンっていうのが。その街、うんうん、商店街とか、
うんうん、
なんかそれをこう何活性化する意味合いも兼ねて、
うんうん、なんか加盟店のさチケットもらってさ行ったら最初の一杯飲めるとかさ、
うんうん、そうとかなんかそのそうそうそう、そこの、うん、そこで楽そこでしかないお店に行けるとか、
うんうん、
なんかその子の料理も楽しむみたいなイメージだったんだけど、
俺もそういうイメージ、地域活性化と婚活をこうなんか、
う
ん、
そうそう、お互いにいいとこ
取って、いいとこ取るみたいな、そういうイメージだったな。
じゃなくてどこ行ったんだっけな、なんか吉祥寺とかだったかな。
ちょっと遠いとこまで行きましたね。
で、あのただの多分チェーン店の居酒屋とかを、
うん、
しかお店も変わったかな、2軒ぐらい。
え、わらわら1号店とわらわら2号店みたいな。
まあさすがにモンテローザほどの知名度はないけど、なんか結構その普通の居酒屋みたいな。
あ、ちゃんと地場産業の、
いや、なんかそういう魅力は特に感じない、安い値段相ない居酒屋に案内されてみたいな感じだった。
安いビールを飲んで、
そうそうそう、なんならあの店舗によってはちょっと飲みこの飲み放題だとあの金麦までですみたいな、あ、ビールではないとおしゃれですねみたいな。確かに女性の参加費めちゃくちゃ安いよ、1000円とか。1000円で逆に怖いなって思うけど、
うん、
そういう理由でした。あ、プレミアム飲み放題ではなくてみたいな。
え、よさげな男性みたいなのいたの？話が面白いやつとか。
いないよ。いないいないいないよ。だからその場で、でもその主催の人がこうテーブル変える前に LINE 交換してくださいみたいな。
したくなかったらしなくていいじゃんね。
でもしない、した方がスムーズじゃん。もう早くもう変わってほしいし、だからして、帰り道に全部、はい、ブロックみたいな、無駄なことしなきゃいけないっていう。
無駄だね。
なんかさ、そ、別に、まあ、婚活でみんな来てると思うんだけど、私だけごめんなさいだったけど、婚活で来てると思うんだけど、本当にそこにさ魅力的な人がいたらさ、友達になれたら楽しいかなとか、そういう考えもあったんだけど、
うん、話が面白い人と出会いたいよね。
そうそうそうそう、ま、いないね、いないね。
まあまあ、もう一つ言うのであれば、サチ、
うん、
さんの求めてる話が面白いやつのクオリティが、
うん、
あさっての方向に高いので、あまりこうヒットすることが少ないのかもしれない。
え、その時はでも少年漫画の話とか我慢してよ、
うん、少年漫画の話は別にみんなするだろうからいいんだけど。そうだね、ちょっとこう、そうだね、
あのなんかすごい初対面だよ、初対面なのに、
うん、
私がその唯一覚えてるのは、
うん、
後のみんなぼんやりなんかつまんなかったっていう印象なんだけど、唯一この人なんでここ来たんだろうって思った人は、なんかすごい女性の体型について物申したいみたいな男性がいて、いや、その持論を持ってることはあの否定しないというか、勝手に持ってればいいと思うんだけど、何の話、急になんか
物申したい、
うん、俺太ってる女無理なんだよねみたいな言い出して、
うん、
はぁみたいな、
うん、
意味がわからない、急に意図もわからないし、なんか太ってるってことはその自己管理ができてないってことじゃんみたいな、
うん、
だらしないってことじゃん、なんか無理なんだよねそういう女の人ってみたいなこと言い出してる、
うん、
だから何みたいな。太ってるってさ体質もあるじゃん、もちろんそのシンプルに食べたいものを我慢できません、食べたいものを食べたいだけ食べますみたいな人もいるけど、それが本人の意思だったら別にいいと思うしさ、 薬の副作用で太ってしまう人もいるし、本当に体質的に痩せづらい人もいると思うし、とかいろんな人がいるのに、初対面でその話をするこの人の感性が私は無理で、早く終われこの回みたいなのを今でも覚えてる。顔も全然覚えてないんだけど、なんだこいつみたいな、こいつモテねえだろうなみたいな、そういう人もいたよ。なんかでも結構な記事はそんな感じよ。やっぱり私が行ったその女性が1000円ぐらいで楽しめて参加できるような会話、多分そんな感じだと思う。だからもうちょっと出した方がいいんじゃないかなっていう。
最近マチコンってあるのかね、
わかんない。当時はマチコンのさ、まとめサイトみたいなのあったけどね、予約サイトみたいな。だから
あの時は、
うん、
確かにすごいマチコンというのが流行っていました。流行って
たよね、
はい。
今でもあれじゃない、なんか、あ、ちょっとそれもちょっと前かな、あの、なんだっけ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、あの、女性が無料でさ、食べ飲みできるさ、バーみたいな。
相席屋みたいな。
あ、そうそうそう、相席屋がちょっと前に流行ってた。
はあ、はあ、
2、3年前ぐらい。
ちなみに今、パッと見た感じ、マチコンというもの自体はあります。うん、で、ちゃんとイベントの あのまとめサイトとかもあります。
うん、
ただし、コロナで全部中止ですね。
あ、確かに。
うん、
今はそうだね。
コロナうんぬんコロナうんぬんコロナうんぬんで大体、
うん、
でもやってるとこもありそうだね、
うん、だからなんか、
うん、
ちゃんと面白いことを企画してくれる会社さんが運営しててっていうやつだったら楽しいんだろうなって思うけどね。
学生限定とかあるよ、
うん、なんか20代女性限定とかもあると思う。
うんうんうんうんうん、ほら興味聞かない名前だなと思ったけど、うん、まあ動いてるっちゃ動いてるんだね。
うん、
まあ別に、なんだ、今結婚みたいなところを少しフィーチャーしてしまった気もするけど、うん、ね、結婚しなくてもいいから子供欲しかったら産みはいいと思うし。うん。まあ、あり方はそれぞれなんじゃないでしょうかと、まず思いますね。
今だって結婚の話してたからね。
そうそうそう、今結婚の話したけど。うん、あ、じゃあ最初、特殊、じゃあ出生出生数なんていうの、
出生率とは言うけどね、
出生数、
うん、まあね、
うん、話したから、
うん、
まあ別に今結婚なんてしなくてもいいじゃんなんて思ってしまった次第です、うん、はい、
まあそれはそう、
うん、まあだから何にしても適当な相手と巡り合うためのツールというのは最近その7年前よりは増えてんじゃないでしょうかと、うん、なので今は一番が変わってんじゃないのかな、そのアンケートの。
ああ、なるほど。
うん。
うん。ね。難しいね。でもさ、子供を授かるってさ、別になんか誰でもできることじゃないじゃん。難しいよね。
難しいですね。
子供欲しいなって思ってるからできるもんでもないし、子供が欲しくないって思ってる人もできちゃうこともあるしさ。
うん。
ね。なかなかうまくいかないですね、今なんか。
まあそこは、そこは何も何とも言えないですね。
うん。ね、あの、ツイッターで、あ、なんだっけ。あ、忘れちゃった。ツイッターで知り合った男性に精子もらうとかね、
うんうん、
やってる人もいるみたいだし、
うん、
ちょっと怖かったけどね、あの話は、
うん、
怖かったよな、今思い出してきちゃった。はい、そんな感じで、
はい、
まあ、自分が納得できるように生きていったらいいよね。
うん、
もう、
まあ、それはその通りですよ、
このご時世。あんま私、うん、そうか、家庭環境もあるよねきっとね、なんか親に言われて嫌で結婚したいとかさ、そういう人もいるんだろうからね。あんた会うたびにさ、結婚まだなのっつって、いつ孫の顔見せてくれるのみたいなさ、親御さんの元で育っちゃうとさ、やっぱそこがストレスになるから結婚したいなって思うのかもしれないし、
逆にね、
うん、
そうなん
だ、反抗するかもしれんけど、
うん、
でもこの間私はツイッターで見かけたよ、誰かの名言みたいな。誰の名言だったかな。千鳥の大悟かな。
もう、そういうところの名言な
の。そうそう。なんか、結婚したい相手とか、今、一緒にいた相手を探すってなると難しいかもしれないけど、なんか自分が死ぬ時にそばにいてほしい人を探すといいよって。もうちょっと気楽に、死ぬまでに、その死ぬ時に一緒にいてほしい人を探すといいって思うと、まだまだ先あるから、もっと気楽に探せんじゃないみたいな。そんな、ちょっとざっくりしていて、全然いいと違うかもしれんけど、そんなの見かけたから。自分のペースでいいんだよ。適当な相手を探さなきゃいけないからね。本当に。苦痛だもんね。会わない人とさ、一緒に暮らすのはね。
しないでしょ。
そうなのかな。わかんないけどね。
わかりません。
わ かんないけど
はい、
ね。
わかりませんが、普通の人と一緒にいることほど無駄な時間だと思うことなんないので。はい。
自分を大事にしてください。
そうだね、それがいい。
何の話？じゃあ、自販機の話するか。
自販機。あ、こっちだ。はい、自販機の話。これはなかなか面白いなと思いまして。
これだ。
はい。2月22日、日経新聞の話だったんだけどね。なんと、日本コカ・コーラが、マイボトル対応の自販機を出します。自販機ってピッて押すとさ、ペットボトルとか缶に入ってるものがガゴンって落っこってくるじゃん。じゃなく、マイボトルを持ってって、そのマイボトルに飲料水を入れてもらうっていうものを作りましょう。まあ、エコの観点ですね、
そう
これは。
ね。
で、何が出てくるのかと言いますと、炭酸水500ミリ60円
おお。
です。まあ、いいんじゃないって感じ。今のところ想定してるのは、商業施設とか企業の社員食堂とかに対して水炭酸水を、まあ、500ミリ60円で売っ
もう
ていき
一
ます
声
と。
でお湯も欲しいね。
で、このあと、もう少ししたら、強弱2種類の炭酸水のほか、冷水、お湯、常温の水。
常温の水いいね。
はい。まあ、このあたりを、入れたいですね、と話をしていて、もうすでに実証実験やってます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとか、あとタイガー魔法瓶の社員食堂にも入れてるんだって。この辺でやっていきたいねと。まあ、ただしなんだけども、砂糖を添加するようなものだと衛生の観点から今のところまだ取り扱う予定は
難
ない
し
で
いん
す。
だ。
ということで、
じゃあコーヒーとかはできるってこ
か
と？
もしれない
ね。
ね。なるところ糖分を含むものは提供しませんと言っています。
だからコーヒーとかね、自分で後から砂糖足すのは別にいいってことだ
あ、
もん
そうそう、
ね。
多分横にガムシロとか置いておいてさ、あ、そうとかで話になるんじゃない？なかなか面白いよね。
面白い。
はい。です。
スタバのタンブラーとかに入れればいいのね。
そうだね。一応ね、繰り返し使えるボトルも販売すると言っていて、このまだ、ね、写真だけだとどういうふうに出てくるのか分かんないんだけど、置いてあるそのタンブラー、買える専用ボトルみたいなものも、専用、それ用のボトルも、普通のタンブラーみたいな感じで、普通に口開けて入れられそうだから、まあ、マイボトル持ってって入れられるんじゃないかなって思ってます。
いいよね、最近。タブラーというか、なんか、最近さ、なんか、保温機能もない、ただプラスチックのボトルみたいなの流行ってるイメージがある。
まあ、結構前からあるね。
そうだよね。なんかあれが流行ってる。おしゃれだからかな。
どうなんだろうね。おしゃれだからなのかな。わかんない。まあ、日本で使ってる人見ると何だろうって思うんだけど、欧米ではよく見るなって思ってて、水をどこでも飲めないからさ、
そうだ
そう、
ね。
普通に水を飲むために、ただ水を入れとくためだけに持ち歩いてるイメージだね、これは。俺も持ち歩いてたんだ。
そう、なんか私は結構さ、あったかいもの飲みたいから、 保温機能があるものを使っちゃうけど。
同じく。同じく、ね。俺はちゃんとタンブラーを、
うん、
も
う
持ってます。
あっち、この間めちゃくちゃいいタンブラー、水筒、
うん、
買っちゃったもんね。
なんだっけ、
山の頂上まで。
ああ、モンベルね。
100度のお湯を運べる、
うん。そうだね、モンベルのやつは。はい、買いました。そうなの、あの、山登りするときにさ、うん、あ、どうしても上で火をつけて沸かそうとするとさ、あの温度が、ご飯の時とかとか、温度が上がらないのよ。
あー、気圧で？
気圧で。80度、90度ぐらいなのかな。うん、でも沸騰しちゃうから、全然温度が上がらないから。
面白いね。
からもう先に持っていく。先に出てって、沸かすのもめ
ん
どくさいから、
うん、
カップラーメンでダダダダって入れて、
うん、
食べる。
え、すごいね。だから、え、だって片道3時間とか、もっと？
あ、まあ場所によるよ。
あ、そうだ。うん、まあ、家からでも入れてったらとか考えたらもっとか。
そうだね。えっ、ー、とね、いつもやるのは、
うん、
出発前に駐車場で火を起こします、はい。で、完全に沸騰したやつを持っていくっていうふうにするかな。
うんうんうん、で、そこから3時間。
まあ3時間ぐらい歩いて。まあ100度ではないと思うけどね。まあ90度ぐらい
も、
う
ん。でも結構すごいよね、あれやっぱ。
うん、あれはすごいです。
高かった。
高いです。
高かったよね。
高いです。
でも確か、黄緑が可愛いと思うよ、とか
言
う。
はい。
そう、そんな水筒もね。
はい。ちゃんとカップラーメンの、あの、カップヌードルの、
うん、
カレー味の、
うん、
大きいやつを食べた上で、
うん、
さらに、下山途中でコーヒーを飲めるぐらいの、
うん、
お湯の量が入ります。
はい、いや、すごい。あれいいよ。なんか、私は猫舌だからさ、逆にこう、冷めてほしいんだけど、いやいや。でもそうじゃなくてね、熱々のいつでも飲みたいですみたいな人はさ、そう、日常使いもね、いいよね。
うん。そう。だね。そのカップラーメンとか考えれば、
うん、
熱々がいいけど、俺も飲み物はちょっと冷めてほしいので、
うん、
持ってるカップはシングルなのよ。2層構造になってないの。
持ってるカップ？
カップあるじゃん、俺の。あれもスノピかな、そう。
うんうんうんうん、
あれは1枚でできてて、
うんうん、
直火も OK みたいな。
うんうん、
やつで、まあ、つまり持ったら熱いし、もうすぐに熱が逃げていくっていう、
うんうん、
なんだけど、まあ、一番人気があるやつは2層構造になったやつで、中が真空になってて熱が逃げませんってやつ、それは直火もダメだし、
うん、
ずっと熱々のままみたい
な
やつで、
ね、
まあ、それは好き嫌い、
うん、
好みには分かれるとかあるんだけども、
いや、なるほどね。
うん、
でもいい取り組みだと思いますね。ペットボトルはいらないもん、ね、捨てるのも面倒ですしさ、
うん、ペットボトル邪魔だよ ね、うん、
地球も壊すしさ、
はい、
ポイ捨てする人もいっぱいいるしさ、
俺スタバに結構行ってた時期がありまして、
うん、
最近全然行かないけど、
うん、
スタバにはいつも自分のマイタンブラー持って行って、
うんうんうん、
出すと安くなるじゃん、
なる、
だからあれでやってたんだけど、コロナのせいで、
うん、
マイタンブラー預かってもらえなくなったんです。
そうなの？
はい。預かってくれません。で、今までだったら自分が飲んでたやつとかも入って渡すと、向こうでシャシャシャって洗ってくれて、
入
れてくれたんだけど、預かれません。
確かに。
その代わり、その代わり、紙パックに入れてくれて、マイボトル割りしてくれるっていう。
へ
ぇー。タンブラー出しても、
うん、
タンブラーに入れてくれないんだけども、割引にはなりますっていう。うん、ことをしてくれますね。
足のあれ持ってるよ。デカンタ？違うの。一番大きい。そうなっちゃうね。ワイン入っちゃった。
ワイン
入っちゃった。一番大きいサイズ。
ああ。
スタバの。
なんだっけ、ギガントみたいな。
そうそうそう、ギガントはね、
うん、
テールズ。
はいはいはいはいはい。
なんだっけね。
確かに、
私もスタバも。
手が出てきそう。
なんかスタバにちょこちょこ行ってる時代、大学生が一番行ってたよな、スタバ。
グランデ
だ。
もしくはベンティ
ー。ああ、そっか、そうだ、そっか、それのタンブラーあるよ、多分ここに持ってきてるかも、この家に。
へえ、
あれいいよ、
ね、何ベンティーって、何ベンティーって。
グランデだ。
俺もグランデはなんかたまに飲むけど、ベンティーってのがある。ちなみにいつも飲むトール、
うん、
350ミリ、
うん、
まあ3号缶ですね、
うんうん、
グランデ、
うん、
470ミリ、
あ、もうほぼ500ミリのペットボトルと、
はい、ベンティ、
うん、
590ミリ、
え、どっちだろう、ちょっと見てみようか、
はい、 となっております。へえ。ちなみにだけど、じゃあこれ今サチさんが見に行ってる間に少しだけ裏情報みたいなものをお伝えするんだけども、じゃあサイズが大きくなればなった分だけ安くなるのかお得なのかななんて思っちゃうけれども、実はそれは違います。それぞれ 100ml あたりの値段を調べてみたところ、実は一番小さくて飲みやすいショートサイズが一番損するじゃねえかよ。なんでそれ多い。なんか完全に俺騙されたじゃん。違うよ、これ書き方が間違ってるよ。
473だこれ。
じゃあ
ベンティだ。あ、
え、違う、グランデ
グランデ。これほら大きくない？
大きい、本当だね。
これ好きなんだけど。
確かそれ俺も持ってるな。
これでもね、漏れるんだよね。
漏れる。それあれだわ、俺なんだっけ、デコった
デコトラ。
そう、下抜けるじゃんそれ。
へえ。この中紙入れる、
中の紙入れるってことやって、全部ビビアンにした。
推しのペンライト自作するみたいなやつやってんの。
じゃあビビアンじゃない、全部猫にしたんだ全部猫にした。
下はね、デザイン可愛いんだけどね、かな、いからね。
うん、合ってる合ってる。100ml サイズね、もう一回今読み直した。一番お得なのはベンティサイズ。
ああ、じゃあこれ。
ショートサイズと比べる、これグランデ。
ああ、違った。一番でっかいやつね。
はい。ベンティサイズと比べると、ショートサイズで約2倍の差があります。
まあ普通だね。そりゃそうでしょう、ね。
はい、普通でした。なんだ
怒ってる。これもさ、保温機能は一切ないよね。
ないね。でもちょっとはあるんじゃない？2層になって手で持てるからさ。
確かに。
うん。
何の匂いもして
そんな感じ。
でも私コーヒー飲めない時にさ、
うん、
やってたから、きっとホワイトモカとかをこのサイズ買ってんだよ。やばいね。
ああ、やばいね。砂糖飲んでるね。
最初にさ、一番人生初めてスタバに行った時に、甘いのがいいんですけどって言って、スタバ店員さんに教えてもらったの、ホワイトモカで。
うん。
だからずっとホワイトモカだったんだけど、フラペチーノもさ美味しいんだけど、寒くなっちゃうからね。
そうだね。え、しかもフラペチーノのベンティとかあんの？
フラペチーノは通るしかないのかもね。
さすがにね。
うん、いろいろ決まってるしに、ね、入れるもの、ね、
うん。
フラペチーノの新作が出た、行こうみたいなさ気持ちももはやどっか行ったもん。若かったんだやっぱ大学生って
そんなことがあったんだね。
いちご味が好きだからさ、いちごのやつとか結構行ってたけど、結構行って、嘘ついた、2回ぐらい行ったことあるだけだ。
へ
そうそう。まあ今コーヒー飲めないからな。
そうだね、うん、今はダメだ、ね、
今は我慢でもないんだけど、紅茶は飲みたいよねやっぱ。
まあね、でも紅茶はなんだ、ちゃんと、まあコーヒーもカフェあるけど、あれはカフェインちょっと入ってるしさ、
うん、うん、プレ
ス Thank you。
まあいいと思う。あ、そう、この話に絡めたし、セブンイレブンがさ、さゆを売り出したんだよって。
あ、はいはいはい、言ってたね。
それがいいよねっていう以上なんだけど、
うん、
それもお伝えしようと思ってたのに今思い出した。
うんうん、需要はあると思いますね。
あるよね。
だって水をみんなバンバン買うんだったらさ、
うん、
この時期だったらね、常温の水じゃなくて温かいお湯飲みたいよね。
いやさ、夏でもさ、なんかさ、体の具合が悪い時っていうか、なんていうあんじゃん、なんかこうなんか不調みたいな日あるじゃん、
うんうん、
別になんか具合悪いわけじゃないんだけど、なんか元気が出ないみたいな時とかに白湯飲むって、元気、白湯飲むとさ元気になる。
白湯
から私たち結構朝からね白湯飲んでたりするけどさ、やっぱ体すっきりするからね、結構びっくりするぐらいすっきりするから。白湯
そんなにじゃないでしょ。
いやなんかこの最近ちょっとめんどくさくてさ、朝、
はい、
ヤクルトだけみたいな。朝起きてから今までは結構規則正しくというか、
うん、
ルーティンで起きたらレモン白湯を飲むっていうのをしてたんだけど、
うんうん、
なんか急にめんどくさくなって、
うん、
ヤクルトじゃないわ、しかも偽物だ、ピルクルね、
偽物
ヤクルト型のピルクルあるじゃん、
うん、
ピルクルに失礼すぎるんだけど、あれだけにしてた時期があるんだけど、そうするとやっぱり排泄の排便の方が ハイベンで合ってる、
うん、
の調子が
ビッグベン
おはるちゃん、
おはるちゃん
調子が全然違くて、妊婦だからなのかなって思ったんだけど、妊婦病気になりやすいしっていいかなみたいなって思ってたんだけど、左右飲み始めて一回あれ帰ってきたみたいな、調子が帰ってきたぞみたいな感じだったから、もう進行が止まらないよ大丈夫どうした、
なんか喉に
誰か入ってきた、
はい、
ラジオなのにむせる何も食べてないし大丈夫かな、
うん、
あダメそう、喋れなそうだもんあれ
なんだろうこれ、なんか喉にさたまにあるじゃん、うん、
あるある、
なんかホコリみたいなのがベタってくっついて、そうそれそれそれ急にずっとお茶をちびちび飲んでんだけど全然治らない、
治らんの、
うん、あでもいいよいいよ多分大丈夫そうだね、左右
あそこそこ左右、
うん、
左右いいよっていう話、しかもレモン左右だと、
レモン左右めっちゃいいよ、めっちゃいい、いいめっちゃいい、
肌良くなる
あとね、肌が良くなるっていうよりかは、
うん、
体が動き出す、
うん、
胃とか腸がすごく動き出すので、
うんうん
うん、なんだろう、何かもろもろとちょっと食べたくなったり、
うん、
飲みたくなったりするようになる、
あ胃とかが
起きて、そう動き出して、
うん、
ちゃんと食べろよみたいな感じに体がなってくれて、でちょっと食べると、おビッグベンだなみたいな感じになる
ちょっと下品な話だけど大事だからね、うん、食べたもん出さないとやっぱ、
そう、そう、それが朝のスイッチになるなって思ってるよ、
うんうん、そう、
うちには常に大きなポッカレモン、
ポッカ100レモン、
ポッカ100レモンがあるからね、大事だよね、
大事大事、
間違っても朝歯磨いてウイスキーでうがいしないようにね、
本当にさ、それフィロソフィーのダンスの先週のラジオ聞いてる限定の話やめてくれる？
わかんないか。
うん。
わかんないか。
うん、
そっか。
あんまいないと思うね、リスナーに毎週ラジオ、あ、フィロのラジオ聞いてますみたいな。
あんまいないか。
あんまいないと思うね。まあ、そう、そうそう。レモン左右なり、左右なり、いいよ。そうなってくると今度は、
うん、
温度調整のできるケトルが欲しくなるよね。
いや、いいよね。
そうなのよ、我が家のこれ何、
ティファールじゃないの、
そうだそうだわ、
うん、
ティファールのね温度設定できるやつで60度で沸かすとちょうどいいんだよ朝のね、寝起きの体に、
そう、そう、あの普通のケトルだとさ100度までいっちゃうじゃん、
うん、
じゃないんだよね、
うん、
60度なの、
そう
60度一気に飲めるのよ、
そうそうそう、
しかもちゃんとちょっと熱くて、
うん、
お腹の中まであったかーっていうのが、
うん、
流れてくるちょうどいい温度が60度で、
うん、
いいよね、
もうこのケトル一回さ使い始めたら離れられない
よね、離れられない、無理無理無理コーヒーとか入れやすいしさもう
ね、緑茶も60度で、うん、紅茶は何度でとかや
って95度にしとこうかなとかさ、
カップ麺は100度でみたいなね、そうそうそう、
でなんだスティックのコーヒー入れるんだったらすぐ飲みたいから80度
と
か超やりやすいよ、
そう、その時の調子でね自分のね、
素晴らしい、
ね、選べるのがいいから、そうなってくるんだよね、
うん、
これがあるから続いてるよ正直
そうだと思います、
朝の左右飲むの、
はい、はい、そう思います、
うん、
そのケトルのおかげです
ね、暑い酔いだと思うね、はい、冷めるの待ってる間に飽きちゃうんだよね、
そうだからもう氷入れてお湯みたいなさ
そうそうそうそう、
何
でもその氷もさ、なんか冷たいから一気に熱いの流れてきたりするの、混ぜないからさ、楽だよ、ね、これ
真夏に冷房かけて毛布みたいな贅沢な感じになっちゃうからさ
使い方としてね、
使い方としてそんなことはしない、
うん、いいよ、このケトルは本当にいいよ、なんか家でいろんな飲み物を飲む人にはおすすめしたいですね、
コーヒーしたいですね、
コーヒーハンドドリップで入れるよとか、
はい、いきなりティファールのケトルの
おすすめになっちゃったけど、今回の感想が100レモンとティファールと、
うん、
あとなんだっけ、
ピルクル、
ピルクルはちょっとバカにしちゃったピルクルのことはバカにしちゃったけど、まあそんな感じ、体をいたわっていこう、さっきは、ね、心をいたわれって言ったけど、結婚とかは、
うん、
体もいたわっていきましょう、
そうですね、大事だよ、
特になんかコロナ便秘みたいな、
コロナ便秘
あるみたいで、
あ、ストレスでってこと？
家出ないから。やっぱ体を動かさんと落ちてこない。
家出ないから便も出ないみたいな。
うん。
どういうことそれ？
そういうことがあるの？言ってないか。そうそう、あるみたいで。みんなやったほうがいい。私も父もあんまりこう、便秘体質じゃないから。
うん、
本当の便秘の人の苦しみとかあんまりわからないんだけど、正直。
うん。
だからそんな、さゆごときで治ったら苦労してねえんだよって思ってる人もいるかもしれないから、それは申し訳ないんだけども、私たちくらいの体質の人だったら、さゆで結構解決するぞっていう。
そうだね。
うん。
まあ、本気で悩んでるんだったら、
うん、
なんか俺が腸活セミナーみたいなやつ受けた時は、
うん、
まあ、我々食べてるけれども、納豆オリーブオイルですね。
あ、納豆を混ぜてオリーブオイル
かけて、はい、納豆に、エクストラバージンオリーブオイルをかけて混ぜていくは、
うん、
もうすごくいいらしいですよ、
うん、私お尻のお医者さんに言われたのは、
お尻のお医者さん、
お尻切れちゃったことがあって昔ね、
はい、
マジでびっくりしたんだよ、まあ、その話はいいか、
うん、
お尻のお医者さんに言われたのは、なんか海藻、なんか意外とその根菜類とかの食物繊維はやめなさいって。
うん、
なんか食物繊維取るってイメージあるじゃん。
あるある、ありますよ。
なんだけど
芋とかね、
そうです、根菜、ごぼうとか人参とか根菜類の食物繊維は硬いから逆に詰まっちゃう、
うんうん、
じゃなくて水溶性の食物繊維が取れる野菜を取るとか、きのことか、そっちにしなさいとか。私の好きな食べ物は大体ダメだったんだよね。その便秘を治したいなら食べちゃダメなのが。
ポテチ？
あ、ポテチもそう。チョコレートもそうだし、お寿司っていうか、お刺身、生魚もダメだったし。あとあんま覚えてないけど、そう、好きなもの全部ダメじゃんって思ったんだけど。あとはでも、お米じゃない？やっぱ日本食って結構ご飯の中に水分が入ってるから。
そうだね、それはそうだろうね、
うん、水分取るの、私も水分取るの得意じゃないんだけど、白いご飯とかだったら食べられるから、そういうので水分を少しずつ取っていくと結構楽かも。パンとかパスタばっか食べてると、パスタはでも分かんない、スープとかがあるからいいかな、分かんないけど、パンばっか食べてると全然水分が出ていかなくてびっくりするよね。
あんまりしない。
私はドイツに住んだ時に最初全然トイレに行ってないけど私大丈夫かなって思うぐらい水分出てこなくて、めっちゃ水飲むようになったけど。そんな、なんか話したいことある？めっちゃ今真剣に画面見てたけど。
うん、
なかった？なんか調べてるかなと思って。
ああ、大丈夫。
ゆるい、今日のラジオゆるすぎて大丈夫かな。まあ、あ、そんな感じにしましょうか。じゃあ
何が？
マイボトル対応自販機の
話。まあ、マイボトル対応
まだ身近にはないってことだよね。
ないです、ないです、はい。あ、そしたら、
うん、
ね、一応書いてありまして、いつ頃実用化するのかっていうのが書いてあって、
うん、
目指しているのは2025年、
もうちょっとだ、
3年後を目処に500台、
うん、
程度を目指しますよって言ってるけれども、
うん、
一応商業施設とか、まあ、企業の社員食堂などに設置するのを目的にしているので、
うんうん、
街中で見るっていうものではないかもしれない。
そうだね、
はい、
なんか衛生的にもちょっと怖いもんね、
はい、
道にあるのはね、
道にあるのは、はい、なんだろう、 ありっちゃありって思うのは、サービスエリアとかだけど、サービスエリアは最近もうすでに無料でお茶とかお湯とか飲めるから、まあいいやって感じかな。うん。まあだからイオンとか、そういうところに置かれるのかなって
。ああ、使えるとしたら？
使えるとしたら。
うん。そうね。なんか、綺麗なオフィスとかに入るんだろうね、まずね。キラキラ系の会社の綺麗なオフィスに。入ってくる、
ね、キラキラ系の会社
でもなんか伝わるでしょ、イメージ。ドラマに使われるようなさ、
まあそうだね、
太陽光がめっちゃ入るさ、うん、そういう綺麗な会社から入っていくんでしょ。 楽天とかわかんないけど。
うん、いや、うちの会社入りそうだなと。
確かに。
なんだけど、うん、あの、一個思うのは、うん、これうちの会社にもし入ったとしても、
うん、
いや、入らないなってまず思ってて、
うん、
まあ、炭酸水はありか。ウォーターサーバーが入ってるのよ。
うんうんうんうん、
だから、お湯と水は飲める。
うん、
で、しかもマイボトルって、まあ、これは賛否両論あるんだけど、
うん、
紙コップが無限に置いてあるの、
うんうんうんうん、
だから紙コップは別に欲しい時にパッと取ってその場で飲んでペッてすることができるから、
うん、
どこまでこれが需要があるのかなっていうのはわからないな。
いやだからコーヒーとかも出して、うん、あと何が出せるんだろう。緑茶、
お値段次第だよね。
そのあとさ、セブンイレブンとかはさ、100円で出してるわけじゃん、
うん、
コーヒーを、
うん、
あれすごいよね、
うん、
やってるんだよね、その辺の喫茶店はね、
うん、
まあまあ美味しいコーヒー100円で出されたからね、
うん、
っていつも思うんだけど、
はい、
あれもなんか注文してから引いてくれるじゃん、
う
ん、
そうだね。だ喫茶店のさ、その価値が変わってくるよね、
うんうん、
コーヒーを飲む場所ではなくて、うん、休める場所とか座ってコーヒーを飲む場所とかにさ、うんうん、シフトするよね、
うん、そうだね、
うん、
映える店とかね。
そうですね。
明日も我が家の周りはどこの店も混むんでしょうよ。
混みそうですね。ええ、混みそうですね。
明日だって暖かいんだよ。16度だっけ14度だっけ。
明日暖かい。16度とかいったかな、
ね、
うん、
もう春だもん。
春でもん。
はい、もうね1時間過ぎちゃったんだけど、こんな何の今日何の話したか記憶にないぐらい。
嘘でしょ、今話してたよ。はい、何でしょう、
次の話題を選んでんだけど、
はい、
え、なんか空飛ぶタクシー、まあ一回空飛ぶタクシーだ、
タクシー、空飛ぶタクシーはちょ
っとな、タクシーの話しよっか。夢あるからな。夢ある、
空飛ぶタクシーは。夢はね、あったりなかったりだよ、これは。マジでラジバンじゃうけど、
まあ、ざっくり概要話してもらおうか。
はい、これはまあいろんなところにニュースも出てるし、まあそうだよねっていうものなんだけれどもね、今回のニュースのなんでピックアップされたのか、空飛ぶタクシーが、
うん、
っていうのは ANA が参入してくるかも、
あな、うん、
というので、ニュースになったのかな、
うん、
で、まあ、空飛ぶタクシーという概念自体はさ、
うん、
まあ、それこそドラえもんができた時代からあるわけでさ、
うん、
そもそもそういうもの自体は、うん、構想自体は
発想とか、
ね、そう昔からあるわけでさ、だから小型ジェットを作るとかヘリコプターだとかさ、うん、あまり変わらないわけだ。ヘリコプターだって空飛ぶタクシーみたいなもんじゃん、
うん、
それがもうちょっとこう短いになれば、
うん、
まあ、垂直の離着陸ができる時点でヘリコプターだってそうやって使えるじゃんと思うんだけど、
まあ、ヘリポートないと止まれないところ、
うん、
たまに傷んで、あれみたいだよね、レンタサイクル、
オスプレイ、
違う違う、あのレンタサイクル最近あれじゃん、
うん、
東京都とかなんとか区がやってたりする、
いや、やってるやってる、
あれも結局さ、スタンドのとこまで行かなきゃいけないから、
そうですね、
それの大きい版だよね、ヘリコプター。
そうですね、そうですね、はい、だからタクシーヘリコプターだとヘリポートで、
うん、
タクシーだとタクシー乗り場、もしくはまあ路肩、
うん、
でレンタサイクルだとレンタサイクルのスタンドがあるところ、
うん、
みたいな感じで、空飛ぶ車、
うん、
まあ、これの場合は車だけどね、タクシーだけじゃないけども、空飛ぶ車っていうものを、まあ、作っていこうぜみたいなのが、
うんうんうん、
まあ何年ぐらい前で、5年ぐらい前、もうちょっと前からちょっとずつ、なんだろう、現実のものになりつつある
ほう
というものに対して、
うん、
ANA が、
うん、
アメリカのスタートアップと一緒に空飛ぶ車の運行サービスを、
うんうん、
一緒に作っていきましょうということで覚書を交わしました、
うん、
なのでちゃんと動き出しましょうということがあったんですね、
うんうん、
なので、まあ、ちょっとをやる気になりましたかと になったんですわ、
うん、
ちなみにそのアメリカのスタートアップはジョビーアビエーションというところなんだけども、このジョビーアビエーションはトヨタも出社して、うん、あの出資しているところですね、
うんうん、
でトヨタとしてみたら地上と上空の両方をうまく連携させて、
うん、
あの人間の人間だけじゃないね、物とか何でもいいからあるものがあの A 地点から B 地点まで移動していくっていう、その移動を円滑にさせていくと、まあ、トヨタはもう自動車カンパニーじゃないって自分たちで言ってて、モビリティカンパニーであると言ってるのもあるんだけども、
うん
まあ、何でもいいから何かを動かすっていうのに対して、地上も上空ももうなんだシームレスでいきましょうよというので、トヨタも ANA もよしやっていこうという話をしてるので、もうちょっと夢がありそうだなと思うんだけれども、
うん、
まあまあ言うてもそんな簡単にできませんぜという話でして、いろいろと整備しなきゃならないものがたくさんあります、
うんうんうん、
もちろんルールもそうだし、まあ、法規制もそうだし、インフラ整備もそうだし、そもそもどうすんねんっていうのがあるので、
うん
まあ、まだまだあの実用化、まあ、庶民とか一般の人たちが使うにはまだまだ先かもしれないけども、実証実験とか始まりそうだねみたいな、
うん、
でなんでこの動きが加速化したのか、 ANA もやるぜって言い始めたのかというと、
うん、
2025年に大阪万博があるねと、
うん、実はあるんだよね、
はい、2025年に大阪万博があるので、そこで、うん、あ可能な範囲で日本ってすごいんだぜっていうのを見せつけるために一個これが入ってるよという感じですね、
うん
うん、もうこれはできたら面白いと思ってて、
うん、
リニアとか言ってる場合じゃないね。なんでリニアとかさ、実際地面を這うものをさ、あんな超特急でさ飛ばしてさ、いろんなインフラ作ってさ何兆円とか言ってるんでしょ、
うん、
ちゃうでと。これこの空飛ぶ車、
うん、
まあどういう形なのか分かんないけどもね、まあ、飛行機型では多分ないだろうね。垂直の離着陸ができなきゃいけないと思うから、飛行機型ではなく、まあ、普通にウィーンって上に上がってスンって横に行って降りるっていうことができる
空飛ぶ
車ができたとしたら、
うん、
関西国際空港から大阪駅まで今1時間かかるんだって。
車で、うん、
15分以内になるんだって。
すご
ほうみたいなね、
うん、
でしかも今 ANA とこのジョビーが開発してる機体は5人乗りで240キロ、
うん、
連続飛行が可能、
うん、
240キロ動けたらまあまあ、
うん、
ね、
うん、
東京名古屋は行けるか、大阪までは行けないかみたいな感じ。いいじゃん、
うん、
いいよねっていうものを作ろうとしていますってことでね、
うん、
だ物自体はどうやら作れそうじゃないのか、
うん、
あとはそれをどうやって運用していくのか、
うん、
っていうことになりそうだぞっていう感じ。
あの足が生えるタイプじゃなくて普通に飛ぶんだね。
足が生えるみたいな
そうそうそう、なんかそういう、あ違う飛ばないけど、なんかそういう映画なかった？車、普通の道路の上に普通の車と同じ感じの車の形してるけど、タイヤのところから足がニョキって出てきて、なんか2階建て、違う、2段ベッドみたいな感じ、見たの。
はいはいはいはい。
だから、うん、渋滞してるけど、高さが出てるから、スイスイその隙間を縫ってこう、進んでいけるから、
はいはい、
渋滞知らずみたいな、はい。そういうパターンのさ、はい、空飛ぶ車。
さあ、飛んでねえな。
もうさ、なんかあるのかなって思ってたけど。
それなんか、
何見たんだろ
う。なんか、でも、それ結構お遊び系、
うん、
映画でよくある。展開だけどね、
うん、うん、そうそっちパターンの方がなんか簡単そうって思ったけど、
大変じゃないそれ。
大変か、
うん、
トランスフォームしなきゃいけない、
うん、
でも水陸両用車とかあるし、
うん、だからそれがなしだっていうことは多分なくてありなんだけども、うん、あくまでも今の交通渋滞とかそういうのを減らすための1ツールで、
うん、
要は地面とかなくても人が移動できるっていう状態を作りたいだと思ってる、 かな。
まあ、渋滞減らすんだったらもうちょっと運転者の、ね、技術を磨くしかないから、
まあ、あとはテスラが作ってるようなね、あのハイパーループみたいな
自動運転、
自動運転もそうだけど、ハイパーループは、地下の、自動車専用道路。
ああ、
自動運転だけどね、あれは確か。
でもそう、
なんか300キロだから300キロぐらいだっけ、車でさーって行ってくれるっていうのを一応構想としたねって。
でも確かに自動運転が本当にさ実用化されてみんなができる使えるようになったら渋滞ちょっと減りそうだよね。こんなんか変な渋滞ってさ、あのブレーキが下手な人が始めるイメージじゃん。
そんなことはないと思う。一因ではあると思う
けど、ね、そう、もちろん混んでるってシンプルにそれもあるんだけど、
うん、
なんかその発端はブレーキをうまく使えない人みたいなイメージがあるから、そこら辺がうまくね、車同士が勝手に連携取ってやってくれるんだったらストレスがねちょっとでも減るんじゃないかと。
車同士の自動的な連携はなかなか面白いと思います。それに関してはもうすでにあります。で、できてる、
うん、
で大体の車、大体の車、最近の新車は大体それ持ってるだろうね、
うんうん、
自動追従オートパイロット、
はい、うんうんうん、
あると思います。自動運転は全然別トークだね、ちょっと先2030年とかだと思う。自動運転ができる場合に何がいいかって、
うん、
一個人がその自動運転車を使うってことはあんまりなくて、
うん、
あ、それは自分で所有するってことね、
うん、
ではなくて、自動運転で何がいいって自分で所有しなくてもいいってことになるんだよね、自動運転って、
うんうんうんうん、
それがいいことだと思います。そもそもの車の台数が減るっていうのが一個あって、
うん、
あとは最短ルートを自分で勝手に車が行ってくれるっていうのでいいんじゃないでしょうかとは思うね。あと事故が減るね、
まず。うん、確かに。どうなっていくんでしょうね。でもさ、ちょっと大阪万博行ってみたいんだけど。
行ってみたいよね、
うん、
はい、行ってみたいです。
なんか万博全然興味なかったけど、今回この間ドバイでやってたんだっけ、なんか一緒に見なかったっけ、その日本ゾーンがすごいみたいなやつやってて、あ、万博って何やってるか全く、まあ、興味もなかったけど想像もつかなくて興味が持てなくてのループだったけど、そのドバイかなんかやってるやつキラッと見て、え、面白そうじゃんって思ったからちょっと興味湧いたんだよね。
うん、
で、それはさ、いいタイミングで日本でやってくれるんだったら行きたいなと、
はい、
思いまして、
はい、行ってみたいですね。
むっちゃ混みそうだけどね。
そうですね、
たこ焼き旅に大阪って最高だよね、粉物って最高だよね。さっき便秘にはご飯食えって言ったけど、
うん、
最高なんだよこのもんって。はい、そんな感じ。なんかいい残したことない、空飛ぶ車は。
空飛ぶ車ね、いや、うん、あんまないかな。空飛ぶ車はこれからどうなっていくのかっていうのを考えるんだけど、
うんうん、
まあ、まずルールに結構左右されてしまうので動きづらいかもしれないけど、
うん、
ここに対して、
うん、
なんだろう、アイデアを膨らませて新しいビジネスチャンスだって考えるのは、
うん、
ありだと思います、
うん、
はい、特にあの宇宙兄弟のムッタがやってたような感じで、あのどこ走ればいいんだとかさ、そういうインフラを整えるときに今すでにさ、あの、あ、なんていうんだっけ、フロントガラスにナビゲーションを投影するやつあるじゃん。
うんうんうん、
あれを、確かムッタがさ、
うんうんうん、
空飛ぶ車はこれだって言って、あの、自動的にそのウィンドウに、あのフロントウィンドウにさ、道を、うん、架空の道をさ、映し出してたじゃん。うんうんうん、そういうので、今の世の中ってインフラ成り立つんだなって思うから、そもそもだって今は道路があるけどさ、
うん、
標識も全部信号とかもさ物理的に作ってるじゃん。
あ、確かに確かに、そうい
うことか。いらなくなるじゃん、
うん、ああいうのって、うん、
全車のさ全フロントウィンドウとかにさ、
うん、
その 何バーチャルの、
うん、信号とかもね
情報が乗っかってればいいだけの話じゃん、
うんうん、
って考えると随分とシンプルな世界になりそうだよね。
まだ電柱あるんかとかねなっていくわけですね。
そうですね。電柱ね、電柱はできんのかな、できないのかな、わかんないね。電柱は、電柱はいらないと思うけどね。今後とも電線はどっか下に行かなきゃいけないかもしれないけど、
うん、
うん、あとはなんだろう、電柱に関しては多分これからはあんまりいらなくなってくるっていうのは、あのもうちょっと先かもしれないけどね。今までってさ、バカでっかいところで発電して、
うん、
それをこう何発電所から高圧でさ、
うん、
送ってって、
うん、
変電所がさ、
うん、
電圧を変えて、
うん、
でそれをこういろんなとこに送ってってやってたから、
うん、
電線と電柱とか大量にあったけどさ、
うん、
これがこうこれからは発電もさ、そんなわざわざ火力でバカでっかいのをバンバンバンバン回す必要もなく、自然クリーンエネルギーだとかうんぬんとかで地産地消みたいな感じで、小さい地域で電気を作ってみたいなことがもし可能になるのであれば、ちょっとね、この冬、今年の冬で皆さん地域電力ひいひい出るかもしれないけども、そういうのができるんだとして、 EV とかがいろいろ普及してきてとしたら、いろんな場所にバッテリーがあるんだから、地域ごとに小さくこう、あ、今ちょっと電気足んないから、お隣の誰々さんが余ってたからもらおう、ピッみたいな、お金くらい払います、ピッみたいなとかできるようになるんだとしたら、
うん、
電柱はいらなくなるだろうね。
うん、
うん、なんか世の中あと5年ぐらいしたらすごいシンプルになりそうですね。
ねえ、そうですね。すぐ忘れちゃうんだよ昔のことね。思い出せないもんね、新しい建物建ったらさ。
そうだね。
ここって何だったっけ。
そうだね、
それは20年ぐらい見ててもさ、
わかんない、
忘れるよね。
全然わかんない、
不思議だよね、
うん、
薄情な存在な人間な
ん、うん、いいね、それ。だからそれを作ろうとすると、じゃあ誰がそのインフラの情報を管理するのとかっていう話になってくるんだよね。まあ国がやるんだろうけど、大変だね。でも面白いね、
うん、
あ、そういうシンプルな世界に行きたいね。
サイバー攻撃受けたら終わりだけどね。
あ、そう、それがね、
うん、
あの攻撃を食らっても、
うん、
大丈夫なくらいのフィルターを何層にも何層にもかけるんだろうね、
うん、
で本当に全部ハッキングされたとしても、すぐに別のものに、別のこう経路に切り替わってみたいなことをさせてどうにかするんだろうけど、
うん
うん、そのものはお偉いさんが考えてくれるとして、
うん、そうだね、はい、ここまでやらないと実用ができないもんね、危ないから。
世の中今そうなってる、大丈夫、
うん、
すごいね。なんかそういうのはちょっと見てみたいですね。でも多分見てみたいっていうか、やっぱり自動車業界関わってると、
うん、
うん、大丈夫。あと、だから今年と来年で多分全く違うし、
うん、
3年後も5年後も多分全く違う、なんだろう、移動に対する価値観が待ってると思うから、楽しみだね。
まだ 5G の恩恵も受けてないけど。
5G は、
うん、
正直個人が恩恵を受けるものではないと思っているよ。
そっか。
俺はね、まあ、よく言われる話だけどさ、
うん、
あの 3G っていうのはインターネットを持ち運ぶことができるようになったっていう、
うん、
で 4G は個人最適のネットワーク、
うん、
で 5G っていうのは都市連携のためのネットワーク、
うん、
サービスを都市ごとに離れたところでもサービスができるようになるっていう、都市レベルでのデータの情報のやり取りができるのが 5G で、
うん、
国を結ぶのが 6G って言われててから、
うーん、
5G とか 6G みたいなデータの容量が膨大になるものの、
うん、
本当の価値って個人が使うデータの量とは比にならないので、うんうん、個人が恩恵を受けてすげえと思うレベルは 4G ぐらいまでだと思ってるよ。
なるほどね、
うん、
4G も早かったもんね、
うん、
あんなでガラケーの時読み込みめっちゃ時間かかってたもんね。トゥーンって切り替わるもんね。
そうよ、スマホってそのためにあるようなもんだしさ、
うん、
まあ、スマホが 5G になっていいことはあるかもしれないし、ストレスも解消されるかもしれないけど、劇的な変化を感じるのはやっぱり、
うん、
なんだろう、医療現場とかさ、
うんうんうん、
すごい膨大な設計書とかをデータで読み込まなきゃいけない現場とか、
うん、
なんだろう、例えば医薬品のデータとかさ、
うん、
そういうのを瞬時にやり取りできるとか、多分そのレベルだと思うんだよね、
うんうん
うん、個人がスマホでやるには限界がある。
そうだよね、
うん、
困ってないもんだと思って、
そういうこと、
うん、な
んで 5G だーって飛び込んだとしても、飛びついたとしても、
うん、
あんまり個人が目に見えた音響を受けるってことはあんまりないと思うんです
よ。 5G か 4G かっていうよりかは、ね、契約してる会社の回線の、
はい、そうですそうだね、それはそうだわ。
UQ モバイルよかったな。
UQ 早いね、本当にね俺もそう思います。
UQ よかったけど急にすごい高くなっちゃったから、今月はもう終わるけど、いくらだろう今月は。
そうだね、だから 5G とかがちゃんと動くんだったら、
うん、
こういう空飛ぶ車みたいなものに、
うん、
まあ、これが例えば空飛ぶ車が1台ではなくて100万台、いや世界で言ったらじゃあ1億台ぐらいがさ、
うん、
一気に飛んだとしても、
うん、
全く動じないぐらいの情報のネットワークができてるのであればいいんじゃない。
大変だね、
うん、
やることいっぱいあんだね。本当に関わる人のジャンルも広いし、
そうだから本当に小さなアプリケーション1個だったとしても、うん、この空飛ぶ車に特化したものを作れば、うん、チャンスはある、
うん、
そういう話だと思うよ、うん、そんなこうものを作るのが全てっていうのはもう全然ないからさ、
うん、
アイデア一つで、
うんうん、面白いね。したらなんか空でパンでも売るか。
いいじゃん、空で給油するのと同じような感じじゃない、そしたら、
うん、
面白そうじゃん
ね。ドライブスルーみたいな、
ドライブスルーみたいな、
メロンパン420円、
うん、
空だから、
空だからね、いいじゃん、持ってくるの大変なんですよって言って吹い、
うん、
ちゃいけないからさ、うん、えいって渡して、うん、じゃあその間にちょっとこう繋いどいてあげるからって言ってさ、
うん、
バッテリー交換とかしてあげちゃったらさ、
うん、
もうこれでじゃあプラス100キロだからって言って言ってもらったりとか、
うんうん、確かに
できるかもしれないね、
うん、
面白いじゃないですか。
完全にエビナに対抗したけどメロンパン、
メロンパンポルトガルでっつって、ポルトガルだとそのままなっちゃうから、じゃあこっちは何がいいんだろうね、メキシコと
かまずそう、なんかメキシコのメロンパンって全然こう繋がらなくてまずそう、辛そう。
いやポルトガルが何、うん、ヨーロッパだったから、
うんうん、
じゃあアメリカ大陸に行ってみようかしらみたいな感じで考えていたんだけど、
まあそうだね、本当にどこに食い込めるかで変わってくるよね、うん、
はい、
この世界は、
はい、じゃあ何にしてもそのじゃあ空飛ぶメロンパン屋さんをやるにしても、
うん、
別に空飛ぶメロンパン屋さん その機材を自分で持ってなくても、そのものを持ってなかったとしてもできるっていうのが、
うん、
多分これからだと思うので、
うん、
借りればいいとかさ、一緒にやりましょうで済むわけで、
うん、
もう所有の世の中は終わったと、
うん、
いうところなんですかね、
うん、
いろいろできますね、
ね、
ね、
すごいなんか変換期に生きてる。
そうなんですよ
ね、ついてきてないもんね、
ついてきてない、全くついてきてない本当に困っちゃうよ。世の中でいろんなことがいろんなスピードですごいスピードで動いてるからさ、
うん、
もう分かんない
ね、
困っちゃう、
困っちゃうね、
うん、だって仕事してて気づいたらさ、うん、戦争始まってんだよ、マジ
全然笑い事じゃないから、もう
意味わかんない
よ、あれは
意味わかんないんだけどみたいな、気づいたら戦争始まってんだけどみたいな感じ、
うん、
そんなことが起こってんだよ。
なんかね、しかもその一個の出来事が起こるとその前の出来事が報道されなくなっちゃうからさ、なんかミャンマー大丈夫なのかなとか、
うんうん、
ね、いろいろあるよね。
激動、激動です。ただ激動ですか言ってるけど、
うん、
この加速度が弱まることはなくて加速する一方だからさ。
うん
どうにかしてアジャストしていかなきゃいけないよね。捨てるものは捨てる、 私は TikTok とかそういうのを捨ててます。
ああそういうことね、追うものに関してね。そうそうそう、全部追えないから。
はい、やっぱ考えるわけですよ、
うん、
その子供ができたらさ、
うん、
それこそ昨日のテレビだっけ、20代に響いた青春ソングは何ですかみたいなさ、
うんうん、
とかあったと思うんだけどさ、
うん、
それで20代のその成人式行ってきましたみたいな子たちに聞いたら、
うん、
いや3代目とか言ってたじゃん、
うんうんうん、
3代目とか全く興味ないわけですよ、
うん、
だからそういうのをこう仕入れてきてくれるのはもうそっちに任せて、
うん、
もう子供ができたら子供たちのと同じ情報量を得ようなんて一切思わずに、
うん、
子供が持ってくる情報はもうそれが全てだと思ってこう全部こう吸収して、
うん、
こっちはこっちでやるみたいなさ、そういう住み分けというか取捨選択が必要だなと思ってますよ。
住んでる世界違うからね。
はい、
入ってくる情報
も違う。そこまで頑張る必要はないと思ってます、
うん、
もしかしたら昔はそれが全部できたのかもしれないけど今は無理、
うん、難しいね今。しかも新聞も撮ってないから、まあ私撮ってるけど
読んでいいですよ。
いやいや
俺が撮ってる人しか読んなきゃないんだから。
そうじゃなくてこうなんだろう、一人暮らしの人とかが多いからさ、
うん、
実家は新聞撮ってたけど自分は撮ってないとかさってなってくるとやっぱ情報が偏るから
偏る
ね難しいね、
はい、
私とかだって全然興味ないから、その未来の話というか空飛ぶ車とか。
なんでピックアップしたの？
なんかワクワクするワードではあった。どこでもドア欲しいから。
ああ
ずっと。でもそうなんだ、なんか IT 関連の話とか全く興味ないし、ちょっとでも知らないと困るかって思って読んだとしても、あはてみたいなワードがいっぱいあって。
最近マジで IT 関連とかっていう言葉やめてほしいって思う、うん、って俺は思ってるよ。もうなんか IT 関連っていうだけでさアレルギーみたいになる人がたくさんいると思って
俺は。そうだねそうだね、
うん、いやそれはそうでしょうと思うみたいな感じで俺からしてみたら、うん、伝え方が悪いって。
あと最近会社の役職もなんか CEO とか、まあ、CFO はなんかいっぱいありすぎちゃって、うん、もうなんか社長でいいじゃんみたいな気持ちになっちゃうから、
うん、
この人のポジションは一体何なんですかっていうのを考えるのが結構ストレスだなって思う。慣れてきたらいいんだろうけど、慣れてきたら分かるじゃん、こう社長が部長より偉いとか、なんて言うんだ、勝位と大佐がどっちが偉いとか、
はいはい、
慣れてくれば分かるよ、ハガレンを読めば分かるじゃない。でもそうじゃなくて日々目にあんまりしないところでたまに見かける言葉で理解しようと思うと疲れちゃう。分かりやすいワードでしてほしいな、一番手とか会社の一番手みたいな、トップ1トップ2とか、
はい、
なんかそう分かりやすいのあんまり読んでほしかったなっていう思っちゃう。
そうだね、枝分かれするんだったら2の1、
そうそうそうそうそうそう、
前が1、前が2 でも2が1人と大変だから2の1、2の2、2の3みたいな、
そうそうそう2ダッシュぐらいまで許すよ、
うん、2A とかちょっと分かりづらいっすみたいな、ね、
そうそうそうだからそう CEO とかもその、うん、略語じゃん、
うん、そう
だからそれの意味まで理解すれば覚えられるんだろうなってのは分かるんだけど、そこまでの一歩が出ないっていう人は多いんじゃないかな。私もそうだし、なんか知らんでも生きていけるからさ、
うん、
なんとなく偉い人なんだね、役職ついてるからでさ解決するってするじゃん。どうしてその取り入れちゃったのかな、そういう文化と思いながら。三木谷さんもなんか辞めるらしいよ。CEO だったかな。CEO 退任です、三木谷さん。
はい。なんかどうすんの？会長職でもなんのかな？
わかんない。記事は読んでないけど。
うん、
通知しか見てないけど。とかね、難しいよね。そこの業界とかなんかその、身近なとこにないと、そして興味を持てないと、そっちの情報をね、 自分と逆側にいる情報はなかなか難しいよね。
はい、やっぱ興味を持つ、ね、本当に大事なの
は。なわちは TikTok は興味持てないからもういいやっていうことしたってことだね。
捨てました。
だからそれがさ、 TikTok だったらさ、知らんでも生きていけるからさ、
うん、
いいや別に。別に TikTok 知らないから困ることって正直ないし、なんなら TikTok っていうものがどういう雰囲気のものかは知ってるじゃん。
知ってる。でもさ、そして TikTok というものから生まれる、
うん、
なんだろう、流行りの音楽性みたいなものは、
うん、
が生まれてくる場所っていうのは知ってる、
うんうん、それは別に捨てられるお題だからいいじゃん。
お、
でもさ、そのなんか知らないと困る場面が出てくるお題だと興味がなくても知っていかなきゃいけないっていうのが、
だからそれを、それを、
うん、
を本当に薄っぺらく全部知る、分かるのが新聞だと思うよ、
うん、そうね、そう。
とりあえず片っ端からヘッドラインだけ読んでいくのに5分で終わるから、
うん、
そのための新聞だと俺は思ってる。
でも新聞って高いね。
高いよ。俺が撮ってんだから全部読みなよ
私の場合はね、
うん、
私の場合それはできるけど、はい、なかなかこう知らないでいろんなことを知らないまま生きていけちゃう世の中になっちゃってるなっていう話ね、
うん、
知ろうとするとお金がかかる、
はい、
お金と時間と手間もかかるか
っ
ていう、
うん、
調べなきゃいけないからね、分かんないこと。
そうそう、
っていうのがなかなかなんか格差社会が広がっていくね。
そうだよ、その一歩を踏み出してか踏み出してないかで格差が生まれるんだから、
うん、生まれるよね。それが収入に回って直結したりするからね。
生まれるよ。
どんどんどんどん開いていっちゃうんだよね。
はい、
ね、私もあつしと一緒にいるようになってからだもん。こんななんか自己啓発本とかさ
自己啓発もいいかどうか分かんないけどね。
いや、だけどこうなんか自己啓発本っていうワードがちょっとなんかあんま良くないかもしれ
ん
けど、
うん、
なんかこう本を買う、
うんうんうん、
ほどの大事さというか、まあそれはあの私の前職会社の影響もあるけど、
うん、ソチさん自分であれ欲しいこれ欲しいってすごいなんか興味持ってたよね。
本、
本、本、
うん、そう、そ
う、うん、
本を買うって大事だなって
思ったんですか。
思ってしかも結構面白いんだよね。すぐ洗脳されちゃうから、まあのめり込まないようにしてるんだけど、すぐ、はあ、なるほど、この人の言う通りだ、すべてこの人が正しいみたいな気持ちになっちゃうから
それは俺も同じ勉強されやすいから
でもさ、自分がなくなってくる。なんか、あ、この人はこの人、あ、この人の言ってることはこの、さっきの人と違うけれども、この人のことも正しいな、みたいな感じになっていっちゃうから。
え、それがいいんじゃないの？
あ、そう、だからその読んだ後に、自分の中でちゃんとこう、消化できればいいと思う。
あ、そうだと思う。
読んで終わり、みたいな感じにならないように気をつけてるけど、
うん、
あの、取り入れるところだけ取り入れて、っていうふうにしてるけども、そう、本買うとかも大事なんだなって。
はい。
思うよって。漫画とかは今までもさ、はい、買ってたけど、漫画も大事なんだけど。
漫画も大事だよ。
漫画超大事。漫画から学ぶこともめっちゃ多いから
ね。漫画超大事だよ。何言ってんの大事だよね。漫画超大事だよね。
大事大事大事、うん、漫画も大事だし、私が、うん、太陽系惑星、
惑星、うん、
名前、
うん、セラムーン、
うん、そうあれが何の気なしに言えるのはセーラームーンのおかげだし、
うん、
あれ覚えるの苦労してる人結構いたから
思ってるより。1科目取って解明って、
そうそう、出てこない、並べられないとか全部漢字書けないとか、なんかそういうのに困らなかったのはセーラームーンのおかげだし、きっと12個言えるのはフルーツバスケットのおかげだっていう人もいると思うし
そうだね、
うん、変なとこつながってんだよね漫画って結構ね、うん、
そうだね、木の枝を拾ったらどうやって否定する理由を使えばいいのかとかもね、分かるもんね。
それは不要です。
あ、不要ですか。
はい、
あ、言いませんか、
うん、
木の枝の振り方とか
いらない。あ、いらないです。
あ、そうですか
抜刀術ですか。
はい
いらないです
いらないです
か。うん、そういうのじゃなくてね、なんかこう 大事だよね。大事。何でもさらっていこうも結局。
何でも
何でもさらっていこうっていう。
ああ、はい。
触っていこうっていう、
ね。そうですね。
話になっちゃうけど。
はい、でも本当それ。興味を持とう。
一回触って捨てたらいいんだよね。だから。
うん、
あっちも TikTok 一回触ったのか知らんけど、
うん、
いらんわってなって
ん。うん。あ、そう。大体全部一回は触ってるよ。パズドラとかもそういうのも全部さ。
パズドラはやり込んじゃうからやめたんでしょ。
まあやり込んじゃうからやめたっていうのもあるし、あまりにも周りの人がやってたから、
うん、
やめたって思った。うん。
うん。私もポケモン GO そうだな。
ポケモン GO は結局やんなかったな。
あ、私も撮ってないんだよね。
うん、
何の話してる今日分かんなくなっちゃうラジオだね。
楽しいですね。
でも毎回そうか。
そうだね。
すごい、もう今日はもう自己啓発の話しかしないよ。結婚は無理にしなくていいと、ちゃんと自分が楽にいられる相手を探せっていう話をして、あ、相手がいなくてもいいけど、
うん、
っていう話をして、財布を飲んで体をいたわろうっていう話をして、情報が、自分の仕入れる情報が狭くならんようにとりあえず触っといて、なんじゃこりゃと思ったら、いらねえやこんなんって自分で思うんだったら捨てればいいよっていう話をしました。はい、すごいすごいね。
そうね、しっかりとまとめてくれて、うん、ありがとうございます。すごいじ
ゃ
ん、
ここまでグダグダすぎる、グダグダ1時間36分も喋っちゃってるから、一回むせたとこあるな、むせたとこ切っかってできるかな、どこか忘れちゃった。
あ、切ってくれたらありがたいけど、別に切んなくても、そんなになんか聞き苦しかったら切
っていきたい。あ、おろして聞いてみてね。
はい。なんか、ペタッと張り付いてしまった。
そんな、終わりにしましょうか。
終わりにしましょうか。はい、じゃあこれで第75回ですかね。
おぉ。100回がもう近いね。
覚えてないけど、75回かな。これで S&M の無責任ラジオ、
うん、
終わりですね。
うん、
ツイッターと、あ、でもツイッターは、そう、だから最初に言っちゃったんだけど、言ったけど、ツイッターは、いろんなアカウントで、いろんな風になんかベタベタ言ってるので、そろそろちゃんとラジオくんツイッターのアカウントを作ろうかなと思っています。そこでいろんなことを発信していきたいと思います。と、インスタグラムか。インスタでも、インスタでラジオくんは多分作らないけど、S&A でいろいろ発信していくので、見てよかったらいいねとか押してください。YouTube、ポッドキャスト、Spotify でラジオを聴けるので、聞いたらいいねとかしてくれるとありがたいです。冒頭にも申し上げましたが、コメントいただけると嬉しいです。
うん。ハードル高いんだけどね。
そんな感じ。ではでは。今日も聞いてくれてありがとうございました。
最後まで付き合ってくれる人マジに忍耐力あると思う。本当に今日ベベベベベベやってたけど、
はい、
はい、
じゃあありがとうございました。またね、バイバイ。